12月定例会質問、総務、自由民主クラブ、難波智弘。バランスの取れた総合戦略を。多くの農村では、高齢化や過疎化が進み、地域格差の拡大が懸念される。都市や農村のすべての地域が発展するためには、バランスの取れた総合戦略を策定し、特に農村活性化計画を総合戦略に入れるべきと考えるがどうか。市、地域の均衡ある発展に向けて総合戦略を策定したい。今後、都市部だけでなく、市全体の均衡ある発展に向け、農村集落を市民の定住の場として、良好な環境の維持向上を図るという視点も踏まえ、倉敷市独自の総合戦略を策定したい。中、総合戦略とは、国の町人仕事創生総合戦略に基づき、地域独自で策定するもの。未来クラブ藤井翔介、SNS を活用した情報発信を。市の情報発信をする手段として、Facebook などの SNS を活用することは、新たなコミュニティの創出といった可能性を秘めていると考えるが、どうか。市、運営のための体制や基準を検討し、導入に向け進めていく。Facebook などの SNS は、有効な情報発信の手法の一つだが、市が活用する場合には、情報発信のタイミングや責任の所在などのほか、情報漏洩や詐欺の危険性、否定的な投稿への対処といった課題もある。中、SNS とは、ソーシャルネットワーキングサービスの略称、情報の受信も発信もできる双方向性を持つ通信技術。生活、公明党倉敷市議団磯田俊康。住宅用火災警報器の設置率向上に向けての対応は、住宅用火災警報器の設置率は、岡山県が全国で一番低く、県内では倉敷市が2番目に低い。設置率向上にどう取り組むのか。市、住宅用火災警報器の重要性を周知していく。従来から、巡回広報、広報倉敷への掲載や、各種メディアへ情報提供などをしている。新たに各住宅への個別訪問指導や出前講座なども実施して、より一層住宅用火災警報器の重要性を周知し、設置率向上に努める。日本共産党倉敷市議会議員団末田正彦。木造住宅の耐震補助の拡大を。倉敷市では昭和56年の建築基準法改正以前の木造住宅を耐震補助の対象としている。しかし、平成12年にも法改正があり、これ以前の住宅も現行の耐震基準を満たしていないものが多く、耐震補助の対象にすべきと考えるがどうか。市、国の動向を注視したい。昭和56年以前の木造住宅を優先に耐震化するべきと考えるが、今後、昭和56年の法改正後から、平成12年までのものに対する耐震補助については、国の動向を注視し、他市の状況も研究したい。日本共産党倉敷市議会議員団、田木君雄。船尾コミュニティバスの早期再開を。運行事業者の都合で、船尾コミュニティバスの運行が突然休止された。現状と再開の見通しはどうなっているのか。市、運行再開の明言はできない。9月に近隣のタクシー事業者と協議を実施し、現在は広く事業者に事業参加の意向を聞く準備をしている。運行が早期に再開できるよう努力するが、地域住民、運行事業者、市の三者共同により成り立つものと考えている。無所属、時尾博之、水道管破裂事故における広報対応の改善を。10月に水島の北瀬地区で水道管破裂事故が発生し、広報対応について市民から苦情があった。広報の取り組みを改めるべきではないか。市、状況に応じて広報対応していく。個別訪問、広報者、報道機関への情報提供などの中から、個々の状況に応じて対応している。今後も適切な対応が取れるように徹底したい。環境、日本共産党倉敷市議会議員団、田辺昭夫。高価売人を規制する条例の制定を。コンビナート周辺では、高価売人に困っている市民が多い。発生源企業に対する行政指導を可能にする条例を制定する必要があるのではないか。市、 監視体制を強化する。基準値を設定して一様に規制するのは難しい。引き続き監視体制を強化し、効果梅人の発生抑制に取り組みたい。合わせて目標値などを設定している自治体に対し、その効果などの情報収集を行いたい。公明党倉敷市議団、薮田孝則。事業ごみの分別指導の強化を。事業ごみについて焼却場で搬入物を検査しているが、検査体制に問題はないか、指導を強化し、分別徹底を図ってはどうか。市、ごみ分別の強化策を確実に実施する。事業所には訪問指導の対象範囲拡大や指導に従わない事業所名の公表などを検討する。収集業者には搬入検査を増やすほか、搬入時に資源化物混入状況を撮影し、違反時には立ち入り検査、文書指導を行う。改善されない場合は基準遵守の誓約書の提出があるまで搬入させないことも検討する。観光、自由民主クラブ、日向豊。倉敷中央通りの沿道景観を整える取り組みを。倉敷駅前から美観地区につながる倉敷中央通りには、歴史的景観に配慮した魅力と風格ある都市景観が連なる必要がある。今後、沿道に都市景観条例で届け出対象外の建築物を建てる場合でも、一定の規制や誘導が必要ではないか。市、倉敷市都市景観審議会の意見を聞きながら検討する。対象とする範囲や建物の規模、景観形成の基準など、どのような規制や誘導が可能か検討していきたい。公明党倉敷市議団、尾水浩二。指定管理に移行する昔下津井海鮮丼屋のイメージは、倉敷市昔下津井海鮮丼屋について、市民と観光客に交流の場を提供するため、条例を改正し、指定管理に移行するが、どのようなイメージを持っているのか。市、下津井町並み保存地区全体の活性化に資する拠点施設に、指定管理者には下津井地区の観光情報の紹介、地域の特色を生かした体験プランや交流の場の提供など、港町下津井の風情を生かした管理運営をお願いしたい。写真があります。説明文。瀬戸大橋からほど近い昔下津井海鮮丼屋。スポーツ、新生クラブ、塩津高明。年間を通じて利用できる芝生グラウンドの整備を。天然芝のグラウンドはスパイクによりダメージを受けるため、芝の養生期間が必要となる。芝生施設を増やし、順次養生を行う、または人工芝の施設を整備するなどし、年間を通じて利用できるように改善できないか。市、運動公園利活用基本構想の中で検討する。多様化する利用者ニーズに可能な限り対応するため、各種競技団体や利用者へアンケートを実施し、平成26年度中にまとめる構想の中で利活用を考える。自由民主クラブ北畠克彦、中山運動公園駐車場の拡充を、公園利用者からは駐車場が少ないと指摘されている。やむを得ず園路に駐車し利用しているが、子供たちの利用も多く危険である。特にテニスコート体育館周辺の駐車場の拡充を求めるがどうか。市、駐車スペースの確保に向けて検討していきたい。平成26年度に体育館東側に白線を引き、新たに12台分の駐車場を設けた。今後も駐車場スペースの確保について検討していきたい。写真があります。説明文。中山運動公園内の体育館とテニスコートの周辺。産業労働、公明党倉敷市議団、新垣敦子。若者が夢や希望を持って働けるような雇用対策を。就職率は上がりつつあるが、正規雇用が伸びず、転職を繰り返したり、ニートや引きこもりになる若者も多い。若者が輝く倉敷の実現に向けて、市の考えは。市、若者の就労支援充実に努める。公共職業安定所と連携して、企業と求職者の面接の場を設けたり、県と協力して適職診断やカウンセリングを行い、若者の就業率向上を目指している。今後、国の制度も周知するなど、若者の就労支援の充実に努めたい。 公明党倉敷市議団、吉田徹。新小島市民病院で地場産業の活用を。地域活性化のため、新病院で働く医師や看護師などの制服シーツなど、繊維製品全般について小島の地場産業の活用を提案するがどうか。市、活用に向けて検討していく。病院内では様々な繊維製品が利用される。今後どのような地場産業の製品が活用できるのか検討するとともに、商工会議所や地元繊維事業関係者の意向なども確認しながら、事業者からの提案を求めていきたい。子供、新生クラブ大森秀幸。今後の待機児童対策の展望は、保育所を7カ所増設するなど、待機児童対策に取り組んでいるが、待機児童ゼロには至っていない。待機児童の定義も見直され、待機児童数が増加しそうだが、今後の対策は、市、待機児童解消に向け総力を挙げて取り組む。保育所だけではなく、認定こども園や幼稚園の3歳児保育、預かり保育の拡大、新たに制度化した事業所内保育、小規模保育の実施なども合わせ、待機児童を解消したい。未来クラブ矢野修子、公立幼稚園預かり保育の積極的な周知を、公立幼稚園での就労を利用とした預かり保育について、保護者の認知度が低い、今後の周知方法はどう考えているのか。市、保育コンシェルジュによる紹介やメディアを活用し周知する。平成27年度は預かり保育実施園を13園に拡大。春夏冬休み中の保育の実施や保育時間を8時から18時までに拡大するなど、積極的な受け入れができるよう考えており、一層の周知を図る。新生クラブ、松成康明。放課後児童クラブに入所選考基準の整備を。放課後児童クラブの需要は今後高まる傾向である。そこで保育所に入所選考基準要項があるように、放課後児童クラブにも入所選考基準を整備し、各運営組織によって選考に著しい相違が出ないようにするべきではないか。市、入所の可否について透明性の確保は必要だと認識している。現在、児童クラブ運営委員会において公平に選考できていると考えているが、透明性の確保について具体的な方向性を各運営委員会と協議していきたい。写真があります。説明文。今後ますます需要の増加が見込まれる児童クラブ。未来クラブ山畑滝尾。学校と地域が連携する学校支援体制の構築を。いじめや不登校のきっかけは学校だけでなく家庭内にある場合もあり多種多様である。こうした事態に的確迅速に対応するためにも学校と地域の連携が必要と考えるがどうか。市、地域との行動連携を積極的に推進していきたい。学校教育を推進するためには地域の支援は不可欠である。現在、地域のボランティアとして学習支援や登下校の安全指導などに協力を得ているが、今後も積極的に連携していきたい。未来クラブ中西君人、子ども広場を外区公園に。子ども会が管理している子ども広場は、子どもの減少で子ども会が衰退し、維持管理が難しくなっている。設置条件が合えば、市所有の子ども広場を維持管理費が拠出される外区公園にできないか。市、設置基準なども考慮する必要がある。外区公園は、広場や遊具、緑地などを備えた身近な公園であり、子ども広場と外区公園は設置目的、基準が違い、また設置場所や利用者などの面も考慮する必要がある。自由民主クラブ伊藤祐樹、中学生までの医療費、まずは入院費の無料化を。中学生までの医療費無料化は市民の関心が高いが、恒常的に多額の出費を要するため、安易に実施できないのも理解できる。まずは入院費の無料化に絞って検討してはどうか。市、費用面で持続可能な制度として何ができるか検討している。現在、倉敷市では入院・通院とも小学校卒業までを無料にしており、 財政負担が大きな課題となっている。議員の提案も参考にし、今後検討をしていきたい。日本共産党倉敷市議会議員団、住寄前氏、子どもの医療費を中学卒業まで無料にすることを求める。先日、子育て支援の立場から、子どもの医療費を中学卒業まで無料にすることを求めて、1万2000筆を超える署名が市長に届けられた。この署名について、市長はどのように受け止めているのか。市、何が可能かを検討している。保護者の思いは受け止めている。財政面の課題があり、どこまで応えることができるのか、また何が可能なのかを含めて現在検討している。